なた方はこう祈りなさい。その2、話、池宮義弘。
皆様おはようございます。それではですね、また前回、のまた続きになりますけれども、あなた方はこのように祈りなさい、その2としてですね、学んでいきたいと思います。まあ、この言葉は、イエス様が弟子たちに語られた言葉ですけどもね、主の祈りを教えてくださいました。まあ、その後半をですね、ちょっと見ていきたいなと思います。まあ、主の祈り、皆様よくご存知ですが、この前半のところ、手に増します、我らの父親から始まるこの前半の部分は先週お話しいたしました。で、それで後半のこの部分ですね、我らの日常の糧を今日も与えたまえというところから、なかなかこれをですね、詳しくと言いましょうか、こう深くこう考えていくということをなかなかしないので、ちょうどいい機会かなと思いまして、一緒にですね、考えてみたいと思いました。で、それでは、この我らの日常の糧を今日も与えたまえという言葉に、どういった意味合いがあるのかということですね。まあ、当然読んで字のごとく、私たちの食べ物ね、私たちの肉を作る食べ物を与えてくださいということを語っているのはよくわかるんですが、その他にもですね、深い意味があるということをやっぱり私たちは理解して祈っていく必要があるなと思いました。祝福の山という本の中にこの主の祈りのことが出ているんですね。ここを読むと、まあ、出ておりますけれども、まあ、ご一緒に見てみたいと思います。そうですね、イエスが私たちにお教えになった祈りの前半は、神の御名、御心、御国、御心に関するものである。すなわち、御名が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという祈りである。あなたがこのように神の奉仕をあなたの第一の関心事とするとき、あなたは確信を持ってあなた自身の必要が満たされるようにと祈ることができる。これは前半にからの、つながりがあるんですね。結局私たちが神様の御名、神様の御国、そして神様の御心、これがなされますようにというふうにね、祈ると同時に私たちが そのように献身していくならば、あなた方は日ごとの糧を今日も与えたまえと祈ることができるって教えてるんですね。まあ、このことを考えるときに、そうですね、ここにいるほとんどの人はですね、多くの人たちはですね、何かしらの仕事に今ついてると思います。まあ、会社員である方もいるかと思いますし、パートやアルバイトをしている人たちもいるかもしれません。あるいは自営業をなさっている方もいると思うんですが、いずれにしても仕事をする理由はですね、みんな同じですね。それは私たちの生活を支えるためにお金を稼ぐというものですね。もちろんこの他にも理由はありますけれども、これは基本的に考えるならば、収入を得るために働いています。しかしですね、もし、私たちがですね、この忠実に働くならば、お給料をいただくことができるわけですけれども、これは当たり前なんですけれども、ところがこれがですね、私たちが不忠実で、あるいはあまり働かない人だったとしましょう。そうするならばですね、その次からですね、もう明日からはあなたは来なくていいですよと言われてしまう立場なんですね。雇われているわけですから。まあ当たり前のことです。で、自営業の場合はどうかというと、まあクビになったり辞めさせられるということは当然ないと思いますけれども、利益を上げることができないですね。忠実に一生懸命働かないといけないということになるわけです。まあそれと同じようにですね、私たちは天の家族の一員を目指しているわけですね。そしてその神の家族として迎え入れられる、そういうですね、特権に預かっているものであります。クリスチャンというのは。で、この神の家族であるならばですね、この私たちにはですね、どういうものが 用意されているかということがここに書かれてあります。あなたが自我を捨て自分自身をキリストに捧げるなら、あなたは神の家族の一員であり、父の家のものはすべてあなたのものなのである。神の宝はすべて今の世にあっても、来たるべき世にあってもあなたに開かれていると書かれています。この神の家族の一員という言葉を私たちはこう、まあ、なんて言いますか、強く受け止めて考えているでしょうか。なかなか、なんて言いましょうね、神様を信じそして祈っていますとは言うものの、本当に清い神様の家族の一員であるということが分かっているのかなっていう、自分自身ですね、思うんですね。これは 重く受け止めるべき言葉なのかなと思っています。でもし我々が本当に神の家族の一員であるならば、父の家のものはすべてあなたのものなのであると書いてあるんですね。そうですね、この、ちょっとさっき言い忘れたんですけども、私が、まあ、若かった頃、独身時代ですね、大阪の方に行って、日雇い労働といいますかね、日雇いの働きをしてたことがあります。で、まあ、初めての経験だったんですけども、まあ、朝早く出かけて行って、まあ、その辺で雇ってくれるよということを聞きながら、まあ、出かけて行ったんですね。そして行ってみたら、もう朝早くからたくさんの人たちが集まっていました。で、前に出て行ってですね、何かしらの仕事をで、この人手が欲しい人たちが並んでるんですけども、その前に行くとですね、はい、お前とお前とお前って言ってですね、指をさして、呼んでくれるんですね。で、その呼ばれたら、その人に従って、まあ、親方といいましょうか、そういう人がいまして、その人に呼ばれると、ついて行って仕事をするんですけど、そういうことをしたことがあります。まあ、私が行った場所、いろんな仕事があると思いますが、私が行ったところは建築現場で、そこで、まあ、パイプや交換ですかね、まあ、この建築資材をあっちに運んだり、こっちからあっちに、もうほとんどその運ぶ仕事ですね。そういった、まあ、いわゆる朝から晩までそういう労働をさせられるんですけども、そういうことをしたことがあります。で、1日が終わって、その方がみんな集めて帰るぞと一緒に行ったり来たりするんですが、で、その、まあ、電車で行くんですけどもね、その現場まで行って、帰りも一緒に帰ってくる。そして同じ場所に戻ってきて、日当をいただくわけですね。当時確か8000円ぐらいだったと思います。で、もし腕に、なんて言いますかね、資格を持ってて腕に自信のある人たちは、その資格のおかげで1万円ぐらいをもらえたと思うんですね。そういうことを、まあ、したことがあります。で、その時に、学ばされたというか感じたことは、一度選ばれてですね、その人について行った時に、もしその親方が、この人はよく働くなって認めたら、次の日も呼んでくれるんです。でも、この人は働かないと思ったら、蹴られて別の人を選びます。つまり、忠実に私たちが一生懸命働いているということを、親方が認めてくれれば、次も雇ってもらえるし、お金も入ってくるということになります。当たり前なんですが。で、これを実感させられました。なぜかというと、あまり働かなかったら、次の日は選ばれないんですね。もうこの人は働かないと分かってますから、選ぶ人がいなくなってくる。初めて雇われた人、初めて顔を合わせた人は雇ってくれるかもしれませんが、親方の中でこの人は働かないって分かったら、次からその人を選ぶ人はいなくなります。そういう意味で、忠実であれば次の仕事があるし、給料もいただける。まあ、これ当たり前のことなんですね。で、私たちが神の家族であって、神の働きというものがあります。それを忠実にしているならば、今日の糧を与えてくださいという権利があるというんです。はい、でもですね、この祝福の山を見てみますと、こういうふうにも言われてました。あなた方のこの、父の家の、まあ、神の家族の一員ですから、その相続権みたいなものがあるはずなんですね。 そしてそれが与えられることになっていますが、まだ今は与えられていないって書いてあるんですね。子供のようなもので、その子供が自分でそれを守れない間は神様が守っていて少しずつ与えるっていうんです。面白いなと思いました。まあ我々の家族の間でもそうですね。子供にあんたが使えるお金ボンと何百万もですね、ボンと渡す人はいないわけで、その日その日必要なものを与えていくんですね。その後同じことを我々にしてくださってるようです。そうですね、この、はい、祝福の山また見てみたいと思いますが、こう書かれています。キリストはそれをあなたのため、略奪者の手の届かないところに安全に保持される。子供のようにあなたは日々その日に必要なものを受ける。毎日あなたは私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈るべきである。もしかするとですね、明日明後日あるいはもっと将来のことを考えていくときにですね、自分には物質的なこともあるいは霊的なことにおいてもですね、十分なものがないと感じる人がいるかもしれない。そういう思いに陥る時があるかもしれないんですが、しかしそのことでですね、取り乱したりあるいは心を乱したりすることはするべきではないと教えてるんですね。信じる者には神様は約束を与えてくださっている、保証をしておられるっていうんです。聖句を見てみるとこういう聖句がありますね。詩編37の25、私は昔年若かった時も、年老いた後も、今も、正しい人が捨てられあるいはその子孫が食物を乞い歩くのを見たことがない。イザヤも、正しく歩む者、正直に語る者、そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。そして詩編では、彼らは災いの時にも恥を被らず、飢饉の日にも飽き足りる。そしてですね、パウロはこう言いましたね。ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子ならず万物をも賜らないことがあろうかと言っています。時々不安になるかもしれないんですね。でも、もし神を信じて頼りとしているのであれば、必ずその人に必要なものを与えてくださるという約束、保証があるということを覚えていきたいなと思います。140ページの方で、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈るとき、私たちは自分たちのためだけでなく、他の人々のためにも求めているのである。そして神が私たちにお与えになるものは、私たちのためだけに与えられるのではないことを認めるのである。神は私たちが飢えているものに食物を与えるように、私たちに委託しておられるのである。この祈りはですね、私たちが求めるというだけのものではなくして、私たちのことだけではなくして、私たちがいただいた様々なものは、人々に分け与えるためでもあるっていうんですね。人々を潤すためでもあるっていうんです。まあ、これはまた一つですね、私たちこの心広くなりそうなお話だなと思うんですが、我々が与えてくださいって自分たちの必要を祈ると同時にですね、これは実はその祈った人にだけ与えられるものではなくして、その人を通してまた誰かが潤うというですね、そういう循環があるということをここでまた見ることができます。詩編ですかね、詩編を見てみると、68編の10節、神よ、あなたは恵みを持って貧しい者のために備えられました。それからこういうことが書いてあって、マタイによる福音書にですね、これは皆様がご存知の5000人の人たちを養った時にイエス様が言われた言葉です。弟子たちはですね、これだけ大勢だから早く返して、暗くなる前に返しましょうと言ったんですが、いや、それには及ばないと言ってこの言葉を語りました。 するとイエスは言われた。彼らが出かけて行くには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。面白いなと思ったんですね。このもう手元に食べるものがなくてですね、弟子たち分け与えるものがなかったんですけれども、でも今度はそこにいる群衆の、に声をかけたら、男の子がですね持ってる弁当があったわけですよね。そこからイエス様がこの天の神様にお願いして、これを増やして分け与えていったんですけども、そういう奇跡的なことを私たちができるわけではないかもしれません。しかし神様から与えられた、つまりこの時も天の神様に願って増えたんですけど、私たちが願って与えられたものを持って人々に分け与えるということはイエス様がやったことなんですね。そういう意味において深い意味があるなと思いました。あなた方の手で食物をやりなさいっておっしゃってたんですね。日ごとの糧を与えてくださいって祈り、得られたものからまた誰かに分けていくということ、これまた本当に素晴らしい働きだなと思いました。はい、それから140ページを見ると、日ごとのパンを求める祈りは肉体を支える食物だけでなく、魂を養って永遠の命に至らせる霊的な食物をも含めるものである。物質的な私たちの体を支える、そういったものだけじゃなくて、あるいは必要を満たす、そういったものだけではなくて、霊的な心の食物としても表しているというわけですよね。イエス様はですね、こういうふうにおっしゃいました。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。朽ちない食物っていうのがあるみたいですね。我々が食べるものっていうのは置いとけば腐っていくものですけれども、神様が私たちに与えてくださる命の御言葉という食べ物は腐ることがないんですね。永遠に続くものであるっていうんです。これを求め得たならば、それをもって働きなさいというわけですね。はい、ヨハネ 6-51 で、私は天から下ってきた生きたパンである、それを食べる者はいつまでも生きるであろうと言っておられる。イエス様を食べるってどういうことなんでしょうね。皆さんはどういうふうに理解しておられるでしょうか。祝福の山ではこういうふうに書いてありました。私たちは御言葉を通じてキリストを受け入れる。そして私たちが神の言葉を理解し、その理解を心に悟ることができるように聖霊が与えられる。神の御言葉を読むときには、その日の必要に対して私たちを力づける真理を、神が聖霊を使わして表してくださるように日ごとに祈るべきである。どうして日ごとに祈る必要があるんでしょうね。神様はなぜですね、私たちに物質的な、あるいは霊的な必要を日ごとに祈り求めなさいと言っておられるんでしょうか。それにはですね、一つの目的があるようです。それはですね、私たち一人一人はですね、神の支配のもとにあって、耐えることのない神の配慮に依存しているということを各人が理解して認めるようになるためなんだそうです。だから我々が、まあ簡単なこと、私たちが生き存在し動くことができるのは神様のおかげであるということの理解を日々深めるためだと言うんですね。依存して生きているということを理解する、自分で生きているわけではないっていうんですね。これは非常に単純な話ですけれども、深い、難しい、人間、罪人にとっては難しいテーマなのかもしれません。でもこのことを理解させるためだと言っています。そしてですね、神様は私たちと交わりたいと思っておられるんですね。毎日ですね、人々と交わりたい。神様はそれを切に望んでいるので、その交わりに人々を招いているとも言えるようです。日ごとに祈りなさいというのはそういうことなんだそうです。 それでは次ですね、2番目に、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ。これもすごく意味深いものがありますが、イエス様はですね、主の祈りを言い終わってからですね、こんなことを言いました。ここないですね、ごめんなさい、ちょっと聖句入れ忘れました。マタイによる福音書6章の14節にですね、こう書かれています。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう、というふうにですね、まあ書いています。そしてこの祝福の山を見てみますと、イエスは私たちが他の人々を許すときにのみ自分が神からの許しを受けることができるとお教えになっておられる。どうでしょう、皆さん、これ皆さんどう読みますかね。私たちを神のもとに引きつけるのは神の愛であり、その愛が私たちの心に触れるとき、必ず兄弟に対する愛が生み出されるのである。これすごいことですよね。私たちはこれをどういうふうに理解していますでしょうか。はい、ごめんなさい、ここに順番が入れ替わってたんですね、失礼しました。また6の14にですね、許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらない、という15節の引用文ですね。まあ、このことを皆さんどういうふうに受け止めておられるでしょうか。続けて見てみますと、こういうことが書かれています。許さない者は神の憐れみを受ける唯一の通路を遮断しているのであると言っている。私たちが神様からの憐れみを受ける唯一の通路を遮断しているって、これは重く受け止めなくてはいけません。私たちを傷つけた者がその悪を告白しないならば、彼らを許さなくとも良いと考えてはならない。悔い改めと告白によって心を低くすることは疑いなく彼らのなすべきことである。しかし、私たちは彼らが過ちを告白してもしなくても、私たちに対して罪を犯した者に対して憐れみの心を持たなければならない。どんなにひどく彼らが私たちを傷つけたとしても、恨みを抱き、自分の受けた危害について自己を憐れむ心を持つべきではない。神に対する私たちの罪を許されたいと望むように、私たちは私たちに対して悪をなした全てのものを許すべきである。いや、これは神様の愛は寛大ですね。たとえ相手が何か悪いことをした、誰かが自分に対して謝ってこなかったとしても許しなさい。そしてそういうふうにして、このまあ逆に何て言いましょうかね、逆ギレされたりして逆に悪者扱いされたりすることもあるかもしれません。それでもここに書いてあるのは、これも大事ですね、自己を憐れむ心を持つべきではないと書いてある。全ては神様がご存知なんですね。そして裁きの権はイエス様にありますね。その神様に委ねることができるとき、私たちは平安でおれるのではないでしょうか。まあ、このしかしこのテーマ、許しというテーマを考えるときですね、私たちの視野があまりにも狭く、ほんの一部分しか見ていないように今思うんですね。神様が豊かに許しを与えられるというこの約束をお与えになるときですね、その約束の意味は私たちの理解をはるかに超えている、まあ、そういうふうに思うわけです。そして、聖書でもですね、このようにイザヤはこのように言っています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。時々ね、いやー、これは 自分には理解できないと、絶対この方が正しいよというふうに思う時があるかもしれないですね。でもそういう思い、そういう思いが時々間違ってる場合がある、そういうことを聖書は指摘する場合があるんですね。その時私たちがもしクリスチャンという立場を取るのであれば、そのいや違うと思っていることを受け入れていく必要があるんですね。これは非常に難しい、働きになります。自分の心はいやーと思ってるんですが、御言葉はあなたが考えていることとは違うよと指摘してるんですね。その場合私たちはどちらを選ぶんでしょうか。クリスチャンは御言葉に従っていかないといけないんですね。ここはとても難しいこと、ところです。我々の心の中で争いが始まるんですね。善と悪とが戦い始めるわけです。御言葉に従うことができるかどうかでありますね。続けて読んでみるとこういうことが出てきます。神の許しは罪の宣告から私たちを解放する法的行為であるばかりではない。それは罪の許しであるだけでなく、私たちを罪から救うことである。心を変えるものは溢れ出る食材的愛であるって書かれています。これはまたすごい深い意味があるなと思います。この許しというのは単に法的にはい許しましたということだけで終わらなくて、私たちを罪から救うことだって言ってるんですね。で、我々の心の中は自我があって、自分の思いっていうのがやっぱあるわけです。これと神の言葉が相反するんですね。で、我々はそういう思いを持ってる限り、何かとにかくすっきりしなくて、そのことによって思い悩むわけです。ただ許されたっていうだけでは、この思いはなくならないんですね。でも、神様のこの許しというのは、この罪そのものからですね、救う働きだっていうんです。だから我々よく、あの罪、この罪が許されたっていうふうにこう言いますね。確かに許されます。悔い改めたものはその罪が許されますね。でも、まだ知らない罪があったり、そういうこう、何か罪を犯してしまいそうになる、そういう性質がまだ残ってますね。これがある限り常に出てくるんですが、出るたんびにこう抑えていくと言いましょうか、そういう作業になってます。いつまでこれを続けるんでしょうか。根本的なこの罪から救う、罪の性質から救うということが神様の最終目的なんですね。ダビデはですね、このこと、許しということについて、この詩篇の51篇の言葉、ちょっとスライドには出ませんけれども、神は私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいという有名な聖句ありますね。これを祈ったときね、許しということを正しく理解していたと書いてあります。つまり我々が本当にこの何て言いましょうかね、あの罪この罪を犯して言ってる時に、それに気がついて悔い改めの祈りを捧げる、そして許していただく、そしてさらにそれをこの許していただいたんですけども、また弱さのように負けてしまうこともあるかもしれない。そういった時にこのダビデの祈りというのは、その表面的なものではなくして、根本的に罪そのものから清めてくださいという祈りだったんですね。この許しを与える神様の愛を受けてですね、またその精神を表すために書くことのできないものというのが一つあるそうです。それが何かというと、 神様が私たちに対して抱いておられる愛がどれだけ深いかということですかね。その愛を知り、そして信じること、神の愛を知って信じること、これがどうしても必要なんだそうです。神様は私たちが神の期待通りに動いても動かなくても私たちを愛してくださってますね。ただしその人たちが最後まで神様を拒んでしまうとき、その人は滅びなくてはいけません。しかしもし神様がを選ぶならば、完全に救うことができるお方ですよね。そういう愛を持っておられます。で、我々がそれを受けることができるわけですよね。そしたら受けた人はその精神を日頃の生活に表していく必要があるっていうんですね。それがどういうことかというと、自分を憎んだり傷つけたりする人たちを愛することができるっていう、そういう愛なんだそうです。我々はそういうものをですね持っているんでしょうかね。まだまだ不十分なように思うんですね。許すというテーマ、許しが与えられる、あるいは自分が誰かを許すという、このテーマ非常に深いものがあります。まだまだですね、学ぶべきことがあるんですけども、3番の我らを試みに合わせず悪より救い出したまえというテーマをちょっと見たいと思います。これはですね、おそらくこの試みに合わせるという、この試みという言葉は2つの意味に取ることができると思います。1つはサタンから来る誘惑ですね。罪へ誘う、いざなうことであります。で、もう一つは神様が許される試練というものがあります。で、こういった二つの事柄が含まれているように思います。祝福の山では、神は大いなる愛をもって私たちのうちに聖霊によって尊い徳を育成しようとしておられる。神が私たちに生涯や迫害や苦難の来るのをお許しになるのは、呪いとしてではなく私たちの生涯の最高の祝福としてである。皆さんはこれを理解できますでしょうか。生涯や迫害や苦難、これ誰もですね、なんていうんですか、欲しくないです。あまりそういうものに会いたくないですね。でもあえてこれを神様がお許しになる時があるっていうんです。それは呪いではないっていうんですね。むしろ私たちの生涯の最高の祝福としてそういったものをその人に与えるっていうんです。続きがありますが、打ち勝ったあらゆる試み、勇敢に耐えたすべての試練は私たちに新しい経験を与え、私たちの品性建設の働きを推し進める。神の道からによって試みに抵抗した人は世界と全天にキリストの恵みの力を表すのである。こういう経験をですね、乗り越えてきた人たちは、単純に言えば本当の意味で神の証人になれるということです。何か激しい試練がやってくることを恐れることがあるかもしれません。しかし恐れてはいけない。むしろそれはですね、私たちを成長させ、あるいは信仰を増し加えるための試練であるということを理解しないといけないですね。そしてそれを乗り越えたときに、彼は神の働き人として素晴らしい働きができるようになっていくんですね。ですからそのことをむしろ感謝しないといけない。当初その時は感謝できないかもしれませんが、この経験を乗り越えた時、おそらくほとんどの人はそれに気づいて感謝を捧げていると思うんですね。あとは自分の心にある悪、我々はですね、悪の種が植え付けられてますね。罪を犯した時にそれを我々は受け継いでしまっています。だから我々の心の中に様々な欲がありますね。そういったところで、その欲によって、そしてそれに、そこに足場があるのでサタンが入ってきてですね、何かしら囁くわけです。よろしくないことで、それはその人の何て言いましょうか、 ある意味その人を人間性にとっては非常に魅力的なものです。その弱いところをついてくるわけですから、でその時にその誘惑に負けないように、その時に勝てるように助けてくださいと祈る必要があるんですね。キリストがお与えになった祈りを捧げることによって、これはまあ主の祈りのことですけれども、私たちは自己を神の導きに委ね、神が私たちを安全な道にお導きくださるように求めるのである。この祈りを心から捧げながら自分の好き勝手な道を歩こうと決心することはできない。私たちは神の御手が自分を導くのを待つのである。私たちは神の御声がこれは道だ、これに歩めというのを聞くであろう。そうなんですね。我々がもし神様に委ねたら、神様が安全に導いてくださるということを知らなくてはいけません。そして、ここに書かれてましたけども、私たちは神の御手が自分を導くのを待つのであるって書いて、時々せっかちになりますね、人はね。早くこうしてほしい、ああしてほしいと思いが強すぎて、待てなくなってしまうことがあります。でも、神様の御手が自分を導くのを待つと書いてあるんですね。待たなくてはいけません。これは皆さんよくご存知、ご承知だと思いますけれども、気をつけなければいけないことがあります。それはサタンがですね、私たちの心に入ってささやくんです。よからぬことを言ってくるわけです。それに従って得られる利益というものがあります。それは私自身の人間的な心を満足させるものなんですね。甘い言葉で、それをですね、巧みにですね、そういう行動を取らせるように語ってきます、囁いてきます。そういうことを常に考えていくといいますか、そういったことを許していてはいけないっていうんですね。これは危険だって言ってます。早く追い出さないといけない、そういう思いは。いやそういうふうな思いは自分のうちにそれを望む心はあるけど、私はそうはしないと言ってすぐにそれをですね蹴散らさないといけない。だから気をつけてくださいって言ってるんですね。そういう時こそ神に祈るべきだと言われています。でもし仮にその罪に誘う言葉に乗せられてしまって、それを選んでしまった時、その罪人はですね、この罪がもたらすのは、その人にもたらすのは不名誉と災いであるということを覚えないといけない。一時的に満足するんですが、エヴァと一緒です。なんかすごいものを得たような気がしたんですけども、実際に自分がやった後のさまざまな変化を見て愕然としたわけですよね。そういうふうな不名誉と災いでしかないということを覚えたいと思います。ここにも書いてありますが、ちょっとこれ、そうですね、サタンがこう働くときですね。しかしその性質は人の目をくらます欺瞞的なものであって、諫言を持って人を誘うのである。もし私たちがあえてサタンの領域に踏み込むならば、彼の力から守られるという保証はない。できる限り私たちは誘惑者が自分に近づくすべての道を、閉ざさなければならない。自分から招いてしまうということもあるというわけですね。だから我々はですね、できる限り速やかにですね、こう誘惑者が近づいてくるであろう道を閉ざすという働きをしないといけない。自分の心の問題ですから、そういう思いが入ってきたときに素早くカットするということですね。そういうことをしなくてはいけませんよと進めています。 しかしですね、この、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえというこの祈りはですね、この祈り自体が約束です。実際にそういうふうに祈るとき、神様は私たちをですね、見捨てることはいたしません。で、私たちがもし神様に自分を委ねた場合に、神様は私たちをどうしてくださると、言っておられるでしょうか。そのことをですね、ちょっと聖句で見てみたいですが、こう書いています。第一コリント10の13、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである、と書いてありますね。祝福の山ではこういうことも書いてありました。悪から守られる唯一の道は、キリストの義を信じる信仰によって心の中にキリストを宿すことである。私たちが誘惑に負けるのは、利己主義が心にあるからである。しかし神の大きな愛を見るとき、利己主義は憎むべき忌まわしいものに思われ、それは心の中から追い出したいというと願うようになる。そうですね、私たちの心の中に利己主義というのがある。これが悪の誘いに反応するわけですね。でも、もし私たちが神の大いなるこの愛に目を向けるならば、変えられていくっていうんですね。利己主義は憎むべきもの、忌まわしいものに思われるようになっていくっていうんですよ。そして心の中からその悪を追い出したいと願うようになるっていうんですね。変えられるということです。続けていきますと、聖霊がキリストを高め、私たちの心が和らげられるとき、聖霊がキリストを高め、私たちの心が和らげられるとき、試みはその力を失い、キリストの恵みは品性を変えるのであると書いてありますね。キリストはご自分が変わって死なれた魂を決してお捨てにならない。人はキリストを離れ、試みに負けることもあろう。しかしキリストはご自分の命をもってその代償を払われたものからお離れになることはない。善と悪との戦いと言いましょうか。善と悪との戦いは常に私たちの心の中でにあるわけですけれども、この戦いはですね、この世において戦争という恐ろしい戦いがあるのと同じように現実のものであるということを私たちは知らなくてはなりません。そしてこの霊的な戦いの結果に永遠の運命がかかっているということですね。それほど重要なものであることを理解しなくてはいけないと思います。そしてもう一つ、神を信じ神に委ねるものをですね、神様に自分自身を委ねるものを神は決してお見捨てにならないということを神様に感謝したいですね。そういう約束があることを感謝いたしましょう。そして最後の言葉ですね、4番目、国と力と栄は限りなく汝のものなればなり。これは本当に非常にふさわしい言葉だと思います。実は私たちの父なる神様がですね、どういうお方であるのかということを、この表している言葉だとも思いますけれども、この祈りをですね、イエス様がこの祈りを弟子たちにお与えになった時ですね、弟子たちの行く末はですね、彼らが思い描いていた世的な繁栄や栄誉とは裏腹にですね、人間の憎しみやサタンの怒り、国家間の戦闘の中にあって非常に危険な状態になることをイエス様はお見通しでありました。弟子たちはですね、その中にあってしばしば心乱されて恐怖に襲われるというですね、そういうふうになることをよく知っておられました。ですからですね、彼らに国と力と栄は限りなく汝のものなればなりと言わせたんですね。イエス様は 弟子たちに何て言ったでしょうか。マタイによる福音書24章の6節から8節にこう言ってますね。イエス様は戦争と戦争の噂を聞くであろう、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう、またあちこち飢饉が起こり、また地震があるであろう、しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである、というふうにですねおっしゃったことがありました。で、これは弟子たちにとってはエルサレム滅亡に向かっての事柄でしたね。そしてそれは実現しました。まあ結局これらはですね、今から約2000年前の出来事だったわけですけども、預言者はこのことについてですね、こういうふうに言っています。祝福の山151ページ、エルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴である。もう一度読みますよ。エルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴である。続けて読みますと、エルサレムの破滅によって部分的成就を見た預言はもっと直接的には最後の時代に適用されるべきものである。私たちは今大きな厳粛な事件の門口に立っている。かつてなかったような危機が目の前にある。しかし私たちは弟子たちに対すると同様に、神の御国が万物を支配するという保証が心よく響いてくる。未来の諸事件の成り行きは私たちの作り主の御手の内にある。天の王は教会の諸問題ばかりでなく、国家の運命をも支配しておられる。聖なる教師はそのご計画の完成のために働くすべてのものに、クロスに言われたように、あなたが私を知らなくても私はあなたを強くすると言っておられる。ちょっと戻しますけれども、エルサレムの滅亡は部分的なものだったっていうんですね。確かにそうでした。エルサレムにおいての破滅でした。しかし実際これを言い表したのは、もっと直接的に我々の時代、最後の時代に関係するものだったからです。ですから最後の時代に適用されるべきものだと言っています。で、我々実際に今直面しているさまざまな事件は、そういったもう本当の最後の戦いにおけるですね、悲惨さをですね、だんだん見ているのだと思うんですね。しかしそういう中にあっても、弟子たちあるいはクリスチャンたちは誰一人そのエルサレムの滅亡の中で犠牲になった人はいなかったわけですが、そういうこと、それと同じように私たちのこれから直面する最後の戦いといいましょうか、滅亡の最中にあっても完全に守られるという神様の保証をですね、本当に感謝したいと思います。次の文章ですね、151-152ですけれども、預言者エゼキエルの幻の中でケロビムの翼のもとに人の手のようなものが見えた。これはそのしもべに彼らを成功させるのは神の力であることを教えるためであった。そうですね、我々何か成功したら なんとなく自分の手柄にしてしまうというですね、良くない性質がありますが、そうじゃない。その人を献身したその人を用いて神様が力を発揮されたわけですよね。ですから神の力、成功させるのは神の力のみだということを悟る必要があります。神がご自分の使者としてお持ちになる人々は、神の御業が自分たちに依存していると思うべきではない。有限な人間がこの責任を負うように任されてはいない。まどろむことがない神、常にそのご計画の成功のために、完成のために働いておられる神がご自身の働きを推し進められるのである。神は悪人の目的をくじき、神のために危害を加えようとする者の企てを混乱させられる。王であり万軍の主である神はケルビムの間に座して、国家間の騒動と、騒乱の中にその子らを今なおお守りになおお守りになる。天にあって支配される方は私たちの救い主である。主は あらゆる試みを図り、すべての人を試みる炉の火を見守られる。王たちの砦が破壊され、怒りの矢が神の敵の心臓を貫く時にも、神の民は神の御手の中で安全である。これは本当に力強い約束だと思います。私たちをですね、常に見守っておられるっていうんですね。主の祈り、今ずっと見てきましたけれども、なんとなくですね、この、なんて言いましょうか、呪文のように、あるいはお経のように唱えてきていなかったかなって反省してるんですね。大きな意味がこの祈りの中にはあって、深い意味が隠されていて、それを我々理解して祈っているんだろうかっていうふうに思わされました。だから単純な言葉で、誰にでも分かる言葉で書かれていますが、深い意味があるということをもう一度考えてみる必要があるなと、そういうふうに思ったんですね。で、我々何て言いましょう、こう物事をこう複雑にし難しくしてしまうとこ性質がありますけども、単純に純粋にこうしたものをですね、信じられるというのは素晴らしいことだと思うんですね。私たちの救い主、助け主であられるお方にですね、この主の祈りを捧げるとき、まあ、前回今回と学んだような事柄を思い起こしながら祈ってみてはいかがでしょうか。そうですね、このことを皆様にお勧めして終わりたいと思います。さあ、最後の終わりの賛美歌ですね。賛美歌の313番を賛美いたしましょう。天におられます父なる神様、あなたは弟子たちにこう祈りなさいと言って主の祈りを教えてくださいました。私たちもそれを読んで、そして覚えて唱えておりますが、その意味を まだまだ十分には理解していないように思います。願わくばどうぞあなたが私たちを愛して、そしていつでも助けを与えようとしておられ、そして私たちの心がますます清められるようにと、その人々の心を高めようと待っておられることを感謝いたしますし、またそのことを十分私たちが理解することができるようにどうか助けてください。これは本当に単純な言葉で言い表された祈りではありますけれども、実に深い意味があることをもっと教えてください。そして心からの祈りを捧げることができますように。形式的に何とでも祈ることはできますけれども、心がこもっていなければ何の意味もありません。願わくば心からの祈りを捧げることができる一人一人になれますように助けてください。聖霊の豊かな導きをお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。